シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ技師部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はサブスタンスについて話します。
はい。
この映画は5月16日公開のイギリス・フランス合作で、アメリカじゃないんですよね。
ああ、そうですね。
142分です。
はい。
R15 ですね。で、現在もザ・サブスタンスです。で、監督がコラリー・ファルジャー。で、曲も同じですね。で、映画 .com の説明文と、バイオレンス映画、リベンジなどを手掛けてきた、フランスの女性監督コラリー・ファルジャーが、ゴースト・ニューヨークの幻などで、1990年代にスター女優として活躍したデミ・ムーアを主演に迎え、若さと美しさに執着した元人気女優の姿を描いた、異色のホラーエンターテインメントということです。では、じゃあ僕から感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
僕は今のところ今年ベストですね、これは。
おお。
まあ、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、そうですね。まあもう、ベストというぐらいなんで褒めるとこしかほとんどないんですけど、
おお。
まあ、この監督のリベンジも一応見てて、その共通点もいっぱいある作品だと思いますね。
はいはい。
まあ、僕は2作しか見てないから、そんな、まあ、もしかしたら違う傾向もあるのかもしれないですけど、基本的には女性、まあ監督は女性っていうのもあって、女性視点から見た、世界っていう感じで、まあリベンジについてはその、まあ虐げられた女性で、まあちょっとあまり事件を言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、まあ、性被害というか、そういう感じの、まあ問題でもあるし、まあ女性を物として扱うような、風潮みたいなのに対する映画でもあると思うし、まあ本作ももちろんその部分はあるし、まあ女性ならではの若さとか容姿の衰えとか、その、まあ、それこそまあ、女性を物として、というか商品として、まあ扱うような、まあこの世界だからっていうのはあると思うんですけどね、まあ特にそのハリウッドというか、まあ、映画とかそういう関係の話だから、まあ若さというのがより、まあ実世界より、実生活よりもまあ強調されるっていうのはもちろんあると思うんですけど、でも、まあ、そういうところに焦点を当てた感じというか、話が多いかなっていう気がしますね。あとは、まあ、その、動物じゃない、昆虫に焦点を当てた映像みたいなのがどっちも出てきて、今回、なんだっけ、ハエが、冒頭の方で、ハエがなんか水の中みたいなところに入ってたみたいな、
お
もがくみた
酒
いな。
か水か、なんか飲み物ですね。
まあ、だからあれも主人公を、まあ、ちょっと、これから起きる主人公とか、まあ、その当時の主人公かもしれないけど、まあ、もがいているっていう表現だったりするのかもしれないし、まあ、リベンジでも、ある昆虫が出て、まあ、同じようにアップになって、その主人公を、の、その、メタファーになるような撮り方をしていたりとか、っていう感じですかね。あとは、どっちの映画にも共通してるのは、そのいろんな映画のオマージュシーンがいっぱい出てくるっていう。本作だったら、まあ、よく言われてるのが、シャイニングの床みたいなのと同じような柄のものが出てきたりとか、ラストシーンの血みどろのシーンは、まあ、ある映画の、ちょっとネタバレになるから映画の名前言えないですけど、ある映画のラストのシーケンスにすごい似てる
そうなんで
が、
すね。
あとまあ、これはいいと思うんですけど、ザ・フライっていうクロネバーグの映画っぽいとこもありますし、だからそういういろんな、その、オマージュが、わかりやすく提示されているよ。っていうところも特徴的だなっていう。だそういう意味でも映画ファンはより楽しめるように作りになったかなっていう気はしますね。リベンジなんて明らかにマッドマックスだろうっていうシーンもあったりとかするんです
そう
よ
なんで
ね。
すね。いや、マッドマックスの、どのマッドマックスっていうか。
どれかはわかんないですけど、まあ、これはマッドマックスから来てんだろうな、みたいな。
なるほどね。
とか。まあ、そういう感じで、そういう楽しみ方もできるような監督かもしれないですね。で、本作も、まあ、設定もまだ面白いですし、まあ、その設定を活かした話としてうまくできてるし、どういうふうな方向に展開しているのかも全然予想もさせなかったので、僕は全く、もちろんその、まあ、ああいうことしたら、最終的にはダメになっていく。し、まあ、 一週間で交代しろとか言われてるけど、それ守ったりしないんだろうなっていうのは、まあ想像できるんですけど。
そうですね。そうですね。うん、
でも、守らなかったとしても、あそこまで話さないから、
ね。まあね。そうですよね。ちょっと、すごいです。ぶっ飛んでますよね、確かに。そうですよね。そうですよね。
それがもう本当に面白かったし、あまあ、それこそあの、クリーチャーみたいなのも、
うんうん。
まあ、うん、さっき挙げた映画、プラス、なんだろう、幽星からの物体 X とか、そういう、なんかいろんな、気持ち悪い映画いっぱい、なんか思わず見放されてて、あの、造形も良かったですし、
うん、
で、撮り方もなんか、すごい面白いなと思うのは、その、おじさんが食べてるところのアップとかいっぱい出てくる、
うん、
くるじゃないですか、
はい。
デニス・クエイドが食べてる、エビの、
はい、
なんか、食べてるだけなんだけど、むちゃくちゃ気持ち悪く感じるんですよね。
すごい撮り方ですよね、あれもね。
そうそう。食べてた後の、その、皿の汚さとかもすごいって。あれ、デニス・クエイド、あれで2キロ食べたらしいんですけど、エビを。
あの、撮影全部含めて。
撮影の時は、はい。
実際食べてるんですね。
食べてるみたいですよ。その、だから、全体的に、まあ別にあそこのシーンだけに限らず、
うん、
デミウムが食べてるシーンっていうか、あの、残飯がいっぱい言われたりとか。
ありますね、後半ですよね。うんうん、
だから食べることっていうのはやっぱ生きることだし、
はい。
それの生きることのグロテスクさみたいなのがそれで表されてる気がして、そういう表現としてもとても良かったかなと。
なるほど。
で、まあ一番やっぱこのテーマであるその老いですよね。老化とか、うん、まああとはその女性を若さとかでしか見てないような風潮みたいな、
うんうんうん、
っていうところに関しても、まああの設定でより浮き彫りになる作りになってくるのは面白かったですし、
うんうん、
やっぱちょうど一週間経ったら変わらなきゃいけないっていうのがちょうどいいかな。
うんうんうんうん、
毎日だったらちょっと現実味もちょっと難しいとこあるし、
うんうんうん、
もっと長かったらなんかちょっと忘れるというかまあ、もうなんかちょうど一週間っていうのがちょうどいいかなみたいな。
うんうんうんうん、
で、しかもその交代するのを怠ったりすると、
うん、
一気にその自分、その母体の方が老化一気に進んじゃうみたいな。
はいはい、
実際その僕らも、その若い時って、
うん、
その自分が老いた時のことなんか考えないから、
うん、
結構無茶するじゃないですか。
はいはい。
まあ火に焼けたりとか、
うん、徹夜したりとか。まあ、
暴飲暴食徹夜したりとか、うん。で、それって本当は同じことなんですよね。
あまあね、その、次の日には見えないけど、
そう。
もう何十年か先に実は影響は出てる。
うん、
じゃないかというような。
蓄積は多分あるはずなんで、
う
ん、
そうですよね。
それをやってないと自分とやってる自分がもしいたら、
うんうんうん、
まあ若干は多分違うだろうし。
なるほど。
うん、まあお酒飲むとか、
うんうん、
タバコを吸うっていうことも多分そうです
ね、うん。
だから実際にも起きてることだけど、
うん、
ああいうふうに描くと、なんかむちゃくちゃその、若いやつひどいなと思うんだけど、
うん、
みんなやってることなんです
よ。確かにね。その、あれが実際に自分の若い時と今の自分みたいな風に比べたら、
うん、
並べてみたら同じことしてるっていうことですよね。
そう思うんですよね。
うん
うん、まああんな極端な変化はもちろんないんでしょうけど、うんうん、そうですね。あとはその、クローンっていうかその、生まれる相手の状況っていうのも面白くて、
はい。
まあ上位互換って一応言われてますけど、
うん、
なんか記憶がどこまでこう受け継がれて、どこまでその、共有されてるのかっていうのが結構、曖昧な部分があって。
そうですね。うんうん。
多分、生まれた瞬間は、あの、デミムーアの方の記憶も多分ある程度持ってるはず、思う感じなんですけど、
うん
うん、でも、時間が経つにつれて、もう個人として生きていく感じになっちゃうじゃないですか。
うんうん、
だから、最初はなんか自分の分身なんだけど、途中からなんか娘を見てるというか、
うん、
なんか娘の奔放さに怒るお母さんみたいな感じになってきたりとか、でも自分だから、
うん、
でも実際も自分の娘なんだから、すごく自分の遺伝子に似てるんだけど、
うん、
っていう、あの構図そのままじゃないですか、
うんうんうん。
だからそこもなんか、老いとかだけじゃなくて、そういう母親と娘みたいな関係にも捉えれて、
はいはいはい。
だから一個の見方だけじゃなくて、いろんな見方ができるのが面白いな
って。そうですね。うんうん。逆の見方もできますね。だから、若い娘が母親の、うん、後始末するみたいな、
あ
の、汚れた部屋をね。
確かに確かに。
まあ、介護に近いところがあるんじゃないですかね。
うん。うん、確かに。その上で、お互いが、こう、乖離していくというか、まあ。
そうですね。うん。いがみ合うみたいなことですね。
いがみ合う。うん、っていうのもすごい、面白かったですね、そこもね。
うん。
あとは、その、まあ、この監督の特徴でもある、痛みを、
うん。
こちらが感じるような表現がめちゃくちゃうまい。
うんうんうん、
まあ、脊髄に注射したりとか、うん、爪が剥がれるとか、
はいはいはい、
なんかもう見てて目を背けたくなるようなシーンがもう、それを撮るのがすっごい上手だなと思って、リベンジもすっごい上手なんですよ。
あ
うわーっていう感じの、それもだからすごい良かったですね。
なるほど。
この映画なんかホラーっていう、ジャンルになってますけど、
うん、
僕ホラーとはあんま感じなかったんですよね。
うん、
怖さはないというか、
うん。そうですね。サスペンスの方が近い。
うん、まあ、SF かなぐらい
しか、うん、まあまあそう SF。うん、まあ、最後のところの、血みどろのところをどう撮るかっていうのも。
あれもちょっと笑いちゃいますね。まあ、あんな血出るわけないし。
やりすぎですけどね、あれね。
人間の血液量何十人分だよっていうぐらい血でしたから。
あれはもうあれやりたかっただけみたいなところはちょっとありますよね。うん、
笑えてくる。
すごい。何リットルって言ってたかな、ものすごい量使ったみたいですね。
あ、そうですか。
うん、血のりを。
そう。それだから、あそこまでやっちゃう。もう、振り切ってるところもめちゃくちゃ良かったし、
うん。
そうですね。まあ、あとはそのデミムーアがよくあの映画を、お花を受けたかなと。うんうん、まあ、自分の生い立ちとかも含めて、
はい。
あと自分の今の年齢とか、まあ、っていうのもあって、
うん。
僕がなんでこの映画が今年ベストかっていうと、その映画の面白さもそうなんですけど、
うん、
自分がもうすぐ50だっていうところが、めちゃくちゃ大きい気がしてて、例えば30だったら、この、エリザベスの気持ちがそこまで僕分かんなかったかもしれないですけど。今はむっちゃ分かるんですよ。
お
もう、だから片足、もう踏み込みつつあるんですよ。
うんうんうん、
やっぱその若い時と違って、そのもうおじさんというカテゴリーにも入れられる、
うん、
自分っていうのもあるし、その身体的な部分もどんどん衰えてきてるのを感じるし、うん
はい、
シワだったり、
うん
その皮膚の感じとか、
うん、
それこそ髪の毛とかもそうですし、
うん、
30代、40代前半だと全然感じなかったことを、やっぱ最近すごい感じる。例えば30代前半後半は、その、例えばサッカーとかフットサルやってて、
はい、
その時の衰えみたいなのを感じるのはあったんですよ。
うん、
でももうもちろんみんな通るところだし、
はい、
それはまあ、まあ別な話かなと思う部分もあるんですけど、うんうん、まあもちろん老化は老化なんですけどね。
はい
でもこの50近い時の老化ってもう本当に、それとまた違う、諦めみたいなのも出てくるんですよね。はい、
その努力でどうにかなるものとならないもの
ならないもの
ですよね。そういうことですよね、うん、多分。
おとけさんなんかまだ40代前半だから、まだそこまで感じてないかもしれないけど、はい、あと8年、9年後ぐらいになって、ちょっと振り返ってこの映画を見て
るんです
ね。だから、デミムーアの気持ちがむちゃくちゃ分かった。
うん、
だから、まあ自分は別にその若くも戻りたいとかっていうのはないですけど、
うん、
その自分が終わりゆくっていうことを実感しつつあるっていうことで、うんうんう
ん。まあまあ、そのまあ何歳までいけるかわかんないですけど、
うん、
それぐらいの年代になると、まあその先をどれぐらい後あるかなみたいなことも考えたりとか。
うん。例えばその、
ね、まあちょ
っと違う話だけど、まあその松本人志、中井正広問題みたいなあるじゃないですか。
ああ、はい。
で、あの人たちが、例えば、20歳、30代、20代だった場合、
うん、
この、あの問題が起きたかったら、もしかしたら起きてない可能性があるかな、と僕は思ってますね。やっぱ、50超えても、同じことを知ってて、
うん、
同じように、今までと同じように思ってたけど、周りは自分に対する評価が違うと。
うんうんうん、
でもそれに受け入れられなかったら、え、なんでってなるし、そこも、なんか今までだったら大丈夫だったじゃんっていう感じに思うと思うんですよね。
はいはいはい
そこら辺も含めて、その自分が受け入れていかなきゃいけないみたいなのももちろんあるし、
うんうん、
ここの映画はその部分も、まあ、描いてるとは思うんですよ、
うん。
受け入れられなかったから結局ああなっちゃった部分
もある。そういうことですね。う
ん、だからその、いろんなところを示唆してくれるし、うん、まあ自分の気持ちを代弁してる映画っていう感じで、すごいグッときちゃいましたね。
うん、
あとはもう細かいところですけど、家の美術とか、あとあの、変な入り口から入っていったらなんか、すごい綺麗な、
ああ、
あれ、みたいなの。
あそこね。はいはい。
ちょっと星新一っぽくていいな、みたいな。
本当に。そうそうそう、そう、そう、確かに。うん。
っていうところで、まあ僕はもう文句なく楽しかったですね。はい。はい。おとけさんお願いします。
はい。僕も、これは、まあ、 面白かったですし、基本的にはマスさんの意見と同じというか、
うん。
なんですけども、まあ、強いて言えば、僕はラストの急にスプラッター映画みたいになるというか、なんか急に僕は B 級映画っぽくなったように、うん、まあ、その、B 級映画への僕の先入観かもしれないですけど、
はい、
ちょっとあそこは、くどいなって思ったところはあったかなっていう感じですね。うん、それ以外には基本的には面白かったですね。
うん、
で、これはマンスリーシネマトーク岐阜でもこのお題で、5月にやりましたんで、
はい、
まあ、そこでもお話しして、まあちょうど、女性の参加者がいたんで、まあ、はい、特にこれはやっぱり女性の意見聞いてみたいなっていう、映画だったんで、うん、まあそんな話もちょっと、できたらとは思うんですけども。
はい。
まず、これを見て思ったのは、まあ、いわゆるルッキズム。というものの極みみたいな映画だなっていうふうに思いましたね。はい、まあ、先ほどマスさんおっしゃったように、特に、まあ、映像業界というか、まあ、映画だったりとか、テレビの業界では、女性の評価のポイントっていうのは、やっぱ見た目とか年齢に重きを置かれてるし、はいはい、まあ、多少は改善されてきてはいるでしょうけど、うん、未だにそれはやっぱり根強く残ってるってところですよね。
ね。
まあ、男性中心で回ってきたっていうのももちろんあると思いますし、
うん。
うん、まあ、それだけでもないのかもしれないですよね。で、良かった点お話ししたいんですけど、まあ、3点ぐらい挙げたいなと思いまして、1点目としては、まあ、この、コラリー・ファルジャ監督の作品は僕は初めて見たんですけども、
はい、
まあ、なんで他の作品と比べるっていうのはちょっとまだわからないですけども、はい、一つはこの過剰でわかりやすい演出っていうのが、まあ特徴なのかなと思いましたね。
うん、
まあ、難しい話は、まあ多少その入れ替わったりとか、うん、その、どうやって二人目ができるのとか、まあ考えたらちょっと難しいというか、ややこしいことあるかもしれないですけど、基本的な演出としてはめちゃくちゃ分かりやすいっていうか、はい、まあ過剰なほど分かりやすいというか。
めっちゃ分かりやすく作ってる
んですよね。もう、これを見て、その、何の映画かって分かんない人多分いないっていうね、うん、感じですよね。その、監督の、その、意思表示というか伝えたいことがもうはっきりと表されてる映画っていうところが、うん、まあ、その、でも、ここで描かれてることって、多少まあ過剰にはしてる部分はありますけど、実際に現実社会で起こっていることをそのまま描いていると言ってもいいと思いますから、だからそういうことがまあ女性の目から見たらっていうこともあるかもしれないですけど、特に男性からがこの映画を見た時にですよね、そういうもんで溢れてるんですよっていうことをまず気づかせてくれる点はあるかなと思いますね。で、その、まあその演出方法いろいろあるんですけど、まあ例えばカメラワークですよね。まあ、特に、その、スーを演じたマーガレット・クワリーの出てくるところは特にそうですけど、まあ、お尻とか股間のアップが、意図的にすごい寄って映されてるみたいなね、シーンが結構ありますけど、
うん、
まあ、なんだろう、マーガレット・クワリーってまあ、すごい、まあ、綺麗な女優ですし、普段映画で見てきて、はい、で、見てたら、その可愛い役とかね、そういうの多いと思うんですけど、うん、僕は、この映画で、マーガレット・クワリーが、ある意味魅力的に撮られてるんですけど、
はい、
むしろその、やりすぎてる感じが、すごいなんか、露悪的に見えて、
うん。そうっすよね。僕もだから、エロティシズムみたいな、全く考えてなかったんですよね。あんだけ露出じゃないけど、し、うんうん、てるのに、なんか、なかったですよね、
そうなんですよ。
うん、わかります、わかります。
だから、その、そこは女性監督だからっていうところももしかしたらあるのかもしれないですけど、その撮り方ですよね。うん、いや、今度なんか、やりすぎて今度気持ち悪く見えてくるみたいなところを僕も感じましたし、
うん、
なんかそこが、まあ、むしろ女性の目にはこう見えてるっていう、やり方かもしれないですし、なんだろう、やりすぎるとこうなるみたいなね。
うん、
というか、まあ、なんか、ここばっかり見てるとこう見えるみたいなね。いうのをなんか表してるのかなっていうふうに思いましたね。で、まあ、対照的に、その、デミ・ムーアの方も、まあ、多少はそういう映像あるんですけど、
はい、
どっちかっていうと彼女はそういうものにこう、 苦しめられつつ生き残ってきたみたいなね、うん、ところですよね、はい。まあ、最終的にはその数もそういうものに苦しむといえば苦しむわけですけど、うん、多分、うん、
はい。
で、そのまあ綺麗な人たちを取ったかと思えば、今度反対に対をなすようにこの気持ち悪いジジイたちを移すみたいなね、うん、そういう映像は、まあ特に食事のシーンとか、
うん、
あの、あれは年越しの生放送の時にスポンサーのおじさんたちが、
うん、株式株主、
あ、株主ですね、あの数にこうみんな寄ってきてみたいなね、すごい狭いところでなんかすれ違うみたいなね、
うん、
あのシーンとかすごい象徴的でしたよね。で、まあ演出としてはやっぱりラストの血が飛び散るシーンですかね。
はい。
はい。まあ、あれはすごいと思いつつも僕はちょっとくどいなんて思ったっていうところですかね。
うん。
でも、意図としては、まあ後から考えたら、あの、これも本当にストレートな表現というか、
はい。
まあ、それを過剰にしてるっていう感じですよね。
うん。
うん、だから、まあ、例えば、まあセリフでもありますけど、モンスターっていうね、風に、うん、彼女のことを呼ぶ観客が言ったわけですけど、
はい、
まあ、むしろ、お前たちがモンスターという風にも取れますし、まあ、お前たちが作り出したモンスターだっていう風にもまあ、取れると思うんですけど、うん、で、それに対する、まあ、今までの恨みを全部、まあ、あれの血の雨で返すというかね、復讐、ある種復讐みたいなところですよね。
うん、
いう、そういうまあ、シーンになってるのかなっていう風に思いましたね。まあ、あれはやっぱり、まあこれ結構やっぱり血がすごい飛び散るっていうのはやっぱり好き嫌いが結構分かれると思うんですけど、まあこれは大きい評価のポイントというか、そのすごい印象的なシーンでありますよね。
うん。
うん、で、まあ2点目としては、まあ演技の点を挙げたいんですけども、
はい。
まあこの主演の、まあ2人とも主演と言っていいと思うんですけど、デミムーアとマーガレット・クアリ、うん、まあこの2人の、はい、まあ文字通り体を張った演技っていうのはやっぱり、
うん、
良かったかなと思いますね。
はい。
やっぱりまずは僕もデミムーアにこう拍手を送りたいというか、
うん、
この役をやることになった、やることにしたってことは、うん、まあかなり女優という意味では勇気のいることだと思いましたし、
はい。
その当然確か60いくつですね、彼女はね、
はい。
うん。
はい。
まあはっきり言ってその年齢にしたらすごい綺麗ですよね。
もちろんもちろん。
もちろん。
はい。
その、まあ、プロフェッショナルなわけですから、うん、綺麗なんだけれども、まあ、その、年齢に即したというかね、年齢には勝てないというかね、そういう部分はやっぱり、うん、あの、見えてくるんだけど、そこをまあ、いかんなくカメラに、映像に収めているというところとか、
うん、
で、単にその、現在の自分の体をこう、晒すだけじゃなくて、
はい。
まあ、老けた自分も演じているっていうのもちょっとポイントかなと思いますよね。うんうん、
はい、
もっと、まあ、言っちゃ、言葉は悪いですけど、醜くなるというか、
うん、
そういうことですね。そういうものも、まあ、当然特殊効果ですけど、演じてるっていうところですよね。うん、で、まあ、彼女について僕、まあ、ゴーストは見たことあるはずなんですけど、
はい。
それ以降の映画であんまり多分、僕は多分見たことないというか、あんま記憶にないんですけども、彼女が出てる映画。
はい。
で、なんか、こう、パンフレットをね、買って、まあ、彼女の、うん、その、生い立ちというか、まあ、これまでの人生みたいなのについて書かれている部分を読んだんですけど、まあ、結構いろいろあった人ですよね。
うん、
結婚も離婚も何回もしているとか、うん、あの、薬物に溺れてた時期もあったりとか、
うん、
まあなんか、そういうのをひっくるめて、彼女がこの役を受けたっていうのは、なんか、ある意味納得できるというか、
うん、
彼女だからできたっていう部分はあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。本当にずっと成功して、こう、なんだ、光の当たる道をずっと歩き続けてた女優がやるのとやっぱちょっと違うと思うんですよね。
そうですね。
うん。
ジュリア・ロバーツとかとは全然違いますよね。
そうですね、
うん。
だから、まあ、表現の部分でも、その、彼女がやってるっていう説得力みたいなものもあると思いますね。
うん。
あとは、もう一人のその、マーガレット・クアリーですけども、
はい。
まあ、もうこの役を今誰がやるかって言ったらマーガレット・クアリしかいないんじゃないかっていうね。まあ、
うん、
彼女以外に考えられないっていうような、まあ、役でしたけども、まあ、普通にしててもまあ可愛いし綺麗なんですけど、まあ、今作では徹底的にその男性の喜ぶ言動をするみたいなところですよね。
うん、
まあ、だからそれが女性にはどう見えるのかちょっと僕はわからないですけど、
う
あの、テレビ向けというか、
うん、
映像向けの、まあ、若い女優を演じてるっていう感じですよね。
うん、
まあ、そのテレビの前での演技というかね、そういうのも演技ない演技に なると思うんですけど、まあ、そういうのもすごい、うん、すごいな、徹底してるなっていうふうに思いましたね。で、あとは、まあ、当然、どうなんですかね、二人とも、あの、スタントダブルみたいな、使われてるんですかね。ちょっとパンフレットにはそこまで書いてなかったんですけども。
デミウーはちょっとわかんないですけど、マガルクアリーはあの、おっぱい出てるのは、作ったものらしいですよね。
うん、まあだから、まあ自分でやってるとことそうじゃない部分ね、あると思うんですけども、うん、まあそういう部分も、まあ、評価に値すると思うんですけど、僕がマーガレット・クアリーの演技で一番印象に残ってるのは、むしろ歯が抜けてしまったシーンですね。
ああ。
はい。
はい。
普段はあんな顔は多分しないと思うんですけど、
うん。
前歯が抜けてすごい、僕はちょっと笑ってしまったんですけど、思わず。
うん。
まあ、面白いって言ったら失礼ですけど、そういう顔になるんじゃないですか。本人的にはものすごい悲惨なことが起こってるわけですけど、
うん、
歯が1本2本って前歯が取れていくみたいな時の彼女の、うん、うわ、どうしようみたいな顔。
いや、でもめっちゃ怖いっすよね。
あれ、すごかったですね、あの表情が。
いや、わかる。
もう、なんだろう、笑うしかないみたいな顔じゃないですか、うん、もう、むしろ。
うん。
あの顔は忘れられないですよね。
うん、
あんな綺麗な女優なのに前歯が抜けてあんな顔になってしまうみたいな、
うんうん、
ところはすごい印象的でしたね。まあ爪が取れるのもね。爪が取れるのは確か痛いっていうかね。はい、なんか怖いですよね、
うん、
ああいうの、ね、
怖いですよ、
うん。で、最終的には耳も取れてたのかななんかね、もう。とにかくもうボロボロだったわけですよね。
うん、
ね、うん、で、良かった点、3点目としては、まあこの作品で監督が描いているもの。まあ、
うん、
社会の鏡としてなんかこう、強調してね、描かれてるものが、まあ、良かったなっていうところですかね。
うん、
やっぱり、過剰な演出をすることで、まあ、強烈な批判というか、皮肉みたいなものを描いてるなっていうふうに思いましたね。
うん、
で例えばまあ、特に映像業界とか、その映画界は、まあ、最近はまあ、女性の監督とかね、プロデューサーにそういう方が入るのも増えてきてるんで、まあ、シニアになってきてるでしょうけど、はい、やっぱり、映像業界は、まあ、前に、前面に出てくる人は、若かったり美しい女性が多いですけど、
うん。
裏で、まあ、支配しているというかね、黒幕という言い方ですけど、牛耳ってのは、ジジイたちみたいなね、
うん、
ところとか、まあ、それによって、こう、苦しめられてきたエリザベスというような人たちとか、まあ、
はい、
この人は、そういうのの被害を受けている人の一部でしかないというかね。
うん。
まあ、むしろ成功した方なんで、そういう光も当てられなかった人ではいっぱいいるでしょうし。
うん。
うん、まあ、別に俳優じゃなくても普通に女性として、そういうもので、こう、虐げられてきた人たちはたくさんいるんだろうなっていうのは、まあ、想像できますよね。
うん。
で、まあ、彼女は、そのエリザベスという、主人公は、まあ、その価値観からやっぱり逃れられなかったっていう風で、まあ、人生が終わっていくみたいなね。そういう、うん、まあ、途中、こう、それ以外の価値観というか、同級生と再会するっていうお話ですよね。はい、そこの部分で、ちょっと抜け出せそうな予感はあったんですけど、結局ダメだったみたいなところですよね。
うん。
うん、あれもすごい印象的でしたね。まあ、特に化粧を何回もやり直すシーンですよね。あれは、まあ、僕はまあ、化粧はまあ、しないですけど、
はい、
まあ、デートの時に、
うん、
服を、あ、ちょっとこれじゃないな、みたいなふうに、2、3回変えるとかね、その程度のことあるんですけど、うん、まあ、女性のその、お化粧に関してはもっとそういうのあるんだろうとか、まあ、もう、むしろ毎日なのかもしれないなっていうところですよね。
うん、
あれはすごい、印象的なシーンで、まあ、自分に自信があるとかないとかね、そういうこととも関係あると思うんですけど、うん、なんか、あのシーンはちょっと見てて、ちょっと心が痛いというかね、
うん、
うん。彼女の気持ちがすごくわかるシーンでもありましたね。
ね。
うん。で、結局会いに行けなかったと。 いう、うん、まあ、あの脚本もすごいいい、ね、いいなというふうに思いましたね。
うん。
うん、で、あとは、そうですね。まあ、片やそのスーは、まあ、まだそういう若さも美しさもあるので、はい。まあ、とにかく、プロデューサーというかね、男性に気に入られようとするんですけど、
うん。
まあ、結局彼女も同じ運命を辿ってしまうみたいなところですよね。うん、まあ、だから、彼女も、ある種その価値観から逃れられないというか、その価値観の被害者みたいな、
はい。
描かれ方をしてると思うんですけど、はい、あとはそうですね、その、エリザベスとスーの、先ほどもちょっとお話ありましたけど、お互い嫌ってるみたいなところですよね。
うん。
うん。で、あの、自分自身の映し鏡でもあるし、まあ、なんだろう、母親と娘みたいなね、うん、風にも見えると思うんですけど、多分その自分自身のなのに嫌いっていうのは、まあある意味当然なのかもしれないなと思って、
うん、
あの、自分じゃなくても他人でもその自分と似てる部分、
はい、
自分の嫌な部分、そうですよね。自分の嫌な部分が他人に見えると、うん、その人のことを嫌だなって思うみたいなところですよね。
はい。
で、それはやっぱあるんだろうなっていうふうに思いましたし、
うん。
あとはなんか、自分の分身のはずなのにお互いに、
はい。
大切にしないみたいなところがなんか、
うん。
すごい悲しい話だなみたいに思いましたね。
うん。
うん。まあどういう心境なのかなってちょっと僕は思いましたよね、あれは。
まあ、マーガレット・クアリの方はあれだけど、デミ・ムーアの方はもうほんと途中からもう、嫉妬というか、
うん。ですね。うん。
で、憎くてしょうがない
なって。なんかね。なんか、その、自分の分身、自分の娘なので、
うん。
成功を喜ぶのかなと思いきや、
うん。
嫉妬してますよね、やっぱりね。
うん。
やっぱりその、どうやったって、その美しさとか若さではもう勝てるわけがないのに、
うん、
嫉妬するみたいなところですよね。なんかそのやっぱ根深さみたいなとか。
まあ、偏見かもしれないですけど、ステージママ的な人ってそういうとこあるのかもしれないなって。その自分の夢を託して。
はいはいはい。そうですね。うん、
まあ、成功してほしいんだけど、
うんうん、
複雑みたいなのがあったり、そういうとこも描いたりするしてるかもしれないですよね。うんうん、そうですね。
かといってすぐに、その彼女を殺すというか、その、もう辞めるっていう選択肢もあったわけじゃないですか、途中で。
うん、
けど、やっぱりやめられなかったっていうところですよね。
うん。
やっぱなんか、未練があるというか。
うん。
うん。
最後の最後、まあ、あそこまでなっちゃったらもう、戻り出ないみたいなところもありますよ
ね。もはやね。
うん。
で、あとはまあ、そうですね。あ、そう、その、監督の、まあ、もちろん、演出というか、脚本であると思うんですけど、
はい。
あの、この映画、一人一人出てくるときに名前が出るんですよね。
うん。
で、三人目の、なんだったかな。なんとかエリザスっていう名前の、
うん。
要するに、怪物みたいになってしまったときの、
モンステロなんたらエリザスみたいな。
彼女にも名前が出るんですよね。
はい。
まあ、つまり、その、マスさんの言葉を借りて言えば、物として扱われてきた彼女たちをちゃんと名前で呼ぶというかね。
うん、
そういう意思表示なんだろうなっていうふうに思いましたね。
うん、
そこも良かったですよね。そうですね。そんなところですかね。
はい。
うん、で、
ありがとうございます。はい。
まあ、気になった点は、まあ、うん、ちょいちょいあるんですけど、
はい。
あの、エリザベスはもう終盤ものすごいおばあちゃんみたいになるじゃないですか。
はい。
腰も曲がって、もう歩くのもやっとみたいな。うん、はい。けど、あの、マーガレット・クワリーはスーに、ボコボコにされるみたいなところがあるんですか、うん、意外と元気なんですね、あの時。
いや、そうなんですよ。
あれ、すげえ動けるな、とかね。
そう、動けるときは動けるんです
ね。動けるし、簡単に死なないっていうね。
うん。
とか、あとはまあ、最後の終わらせる薬みたいなのあったじゃないですか。黒い薬みたいなやつ。
はいはいはい。
あれの効果は結局どういう効果だったのかなっていうのはちょっと、わかんなかったというか、まあ、確かに、スーはボロボロになってたんで、そう、まあ、時間が経つと死んじゃうみたいな、そういう効果だったのかな。ちょっとわからないですけどね。
うん。
うん。あとは僕は見てて、その、エリザベスがもう、例えば、最初は指がもうおばあさんみたいになって、
はい。
どうしたらいいかって電話して聞いたけど、戻らないですみたいな、
うん。ふう
に言われて、まあ、最初はそれだけで済んでたであれでしたけど、僕はその、逆に、 若い数から、骨髄みたいの、
はい。
あれを取ったら復活するんではないかなってちょっと思ったんですけど、
うん。
それはやらなかったし、試さなかったですよね。
うん、まあ、復活はしないんじゃないですか。一回、ちゃって、
戻るみたいな。まあ、そういうことなんですかね。
うん。
まあまあ、ちょっとそれを、そういうことをするのかなって思ったけど、そういう展開にはならなかったですね。なんか取り合いみたいなね。
うん。
そんな感じですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。うん、なんかモンスターになってしまうところは、
はい、
ある意味整形繰り返した後の、
ああ、
人っぽいも、うん、あんのかな、とか思ったんですよね。
なるほど。
うん、
でも彼女だけ、
はい、
見た目を気にしてないっていうところがちょっと違うんですね、前の二人と。
あ、もうあそこまで行って、はい。
そうそう。鏡を見るじゃないですか、最初に、新しく生まれた時に。
うん。うん
その前の二人だったら、何らかのこう、リアクションがあったんですよね。うん、多分その前の二人だったら、もう、発狂するような声を出すと思うんですけど、はい、最後の彼女は、何も言わないんですよね。
確かに。
受け入れてるわけですよね。うん、その、ルッキズムから解き離れてるみたいな感じで描かれてるんですよね。うんまあ、そこちょっと面白いなと思って。
うん。
まあ、じゃなかったら、あの会場行けないですよね、あの格好で。
まあ、そうですね。
うん。普通にそれなりにおしゃれをしていこうとするっていうところですよね。うんうん、まあなんで顔を貼るのかみたいなちょっと面白かったですよね。
うん
切り抜いて。しかもあれで。
そのためのポスターだったのか。
そうですね。しかもあれで通れちゃうっていうね。
うん。ただアクティベーションの量が、
はいはい。
なんか結構最初からあるっていうことがもうおかしくて。
そうそうそう。
2回打っちゃダメですよって言う前に1回分しか渡さなきゃいいんじゃないかって思うから。そもそももう量があった時点でもう1回打つんだろうなっていうのはちょっと分かっちゃうんですけど
ね。おかしいですよね。
まあそれかまあ向こうは悪意を持ってやってるのかもしれない
。ああ。なるほどね。
実験的な。
うん。そのルッキズムから解き離れたっていう意味では、まあ最後は成功してる。といえば成功してるみたいなね、
うん。
うん。まあでも死んじゃうんですけどね、まあね。
うん。
なんか顔だけになってこう、自分のその記念碑みたいな、うん、なんていうんですかね、はいはい、あれね。あそこにたどり着いて夜空を見上げてるシーンとかもあれもすごい怖かったし、うん、なんか悲しいなって思いましたね。
うん。うん、星のやつの最初のところも結構うまい、上手だなと思って。
あ、そうですね。
はい。
うんうんうん、その、まあ人気になってから、年が、うん、立って、うん、まああんまり今となってはそんなに有名じゃないみたいなね、うん、そういうまあ残念ながらもう仕方ないんですけど、まあそういうもんですよね、うん、その俳優とかっていうのは
軽く扱われてる感じとか、うんうん、言われてきてるとか、
そうですね、
うん、うん、はい、
はい、
そんな感じですかね、
はい、
はい、では今日はサブスタンスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。